この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書19章31節から37節です。ヨハネの福音書19章31節から37節です。御言葉をお読みします。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者と、もう一人の者の足を折った。イエスのところに来ると、すでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。死も復活も神のご計画の中にあるという説教題です。今日から私たち白い聖書教会もこの会堂に集っての礼拝を休止し、それぞれご自宅で礼拝を捧げていただくことになりました。教会員の方々にはご自宅での礼拝の手引きを送付させていただいています。まだご覧になっていない方は、ぜひそちらの方を目を通していただけたらと思います。白い聖書教会では、また私が願っていることは、できる限り同じ形で、同じ心で、場所は違いますけれども、同じ御言葉に聞き続け、同じ礼拝を捧げ続けたいと、そのように願っています。このような緊急事態ではありますけれども、私たちは、会堂でも、またそれぞれのご自宅でも、変わることのない礼拝を捧げ続けていく。またひとときも早く共に集い合い、共に礼拝を捧げ、食卓を共にすることができるように祈りたいと思います。この数年は、イースターではルカの福音書、マルコの福音書、昨年はヨハネの福音書の主イエスの復活を疑ったトマスのところからイースターの御言葉に聞いてきました。ルカ、マルコ、ヨハネと来たので、今年は安易にマタイの福音書からとも考えました。または少し先に飛んでヨハネ福音書の20章からとも考えました。けれども、先週からの続きである19章31節からの御言葉をまず読んでみようと思い、そして繰り返しその御言葉に聞く中で、あ、今日のこのところにもイースターの喜びを告げる御言葉がある。そのようにして、このイースターの朝、本日の箇所に聞くことにしました。 今日の箇所は、主イエスの復活はおろか、墓に葬られる前、主イエスは未だ十字架の上にいます。すでに父なる神に霊をお渡しになり、息を引き取られた直後のことです。主イエスが死なれたのは金曜午後3時ごろ。主イエスを十字架にかけたユダヤ人たちが、慌てている。彼らにとって大切な土曜日、安息日が迫っていたからです。ユダヤの時間というのは日暮れから始まります。金曜の夕暮れから土曜の安息日が始まる。それもこの時はユダヤ人が大切にしてきた杉越の祭りの最初の日とも重なってくる。大切な安息日と聖なる杉越の祭りの日が重なり合う本当に特別な日、大いなる日であると聖書は記しています。そんな特別な日に十字架にかけられた人、呪われた人がそこに残ってはならない。またユダヤの律法では、木にかけられた呪われた人を次の日まで木に残してはならないとも神の教えとして定められていました。時は午後3時をもう過ぎている。次の日の始まりである夕刻はもうすぐそばに来ている。ユダヤ人たちは慌てる。十字架のこの人を下ろすようにと総督ピラトに願い出た。ピラトはそれを認めて、兵士たちは固い鉄の棒を持ち、まず主イエスの両脇にいる受刑者たちのところで、一人目の足をと折り、二人目の足をパンと折って彼らを絶命させます。最後に主イエスのところに行くと、すでに死んでいることが分かった。そのため兵士たちは主イエスの足を折ることをしませんでした。しかし兵士の一人が主イエスの脇腹に槍を突き刺し、すると脇腹から血と水が出てきた。この証言が今日のこのヨハネ福音書にも記録されています。非常に暗い箇所です。愛の込められた葬りの場面ではなく、その前の遺体が処理される場面です。罪人の遺体として荒々しく扱われ、処理されるという暗い場面です。ですが、読んでいると、不思議と暗さだけではないことに気づかされます。ヨハネ福音書のこの著者は、不思議とこの場所を、この場面を、どこか光を持って記している。それは、足が折られない。また、槍で刺された。これらのことが起こったのは、聖書が成就するためだからだ、とこう述べている。これらの出来事は神の言葉が実現するためだ、とこう書かれている。暗い場面です。死の後の場面です。しかし、ここにも聖書、神の言葉、神のご計画は、未だ生きて働き、そして実現へと向かっている。いや、実現させた。この暗い場面すら、神のご計画という光と、それが実現するという光が、きちんとそこに光っている。この福音書の著者は、主イエスの脇腹が槍で刺されると、すぐに血と水が出てきた。ここに目を注いでいます。そしてこれを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。主イエスの脇腹から血と水がすぐに出てきた。 主イエスが確かに死なれたということをあなた方も信じるためだ。さらに、この主イエスの死、これも神の言葉の成就であり、この主イエスの死も神のご計画の中にあることをあなた方も信じるための証言だ。福音書の著者はそういう眼差しで、この血と水が出てきた、あなた方も信じるようになるためだ、この眼差しで、この出来事を見ています。36節に、これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであると記されています。主イエスが十字架で死なれたのは、杉越の祭りの直前であったと、こう先ほどお話ししました。実は杉越の祭りで骨が折られないものがあります。それは子羊です。杉越の子羊と呼ばれるものがあり、子羊は骨を折ってはいけないと定められていました。旧約聖書を開くとですね、神は人の罪を血によって清めるということを教えられています。ですから、人の罪のために旧約聖書を開くと、動物、子羊が幾度もほふられ、子羊の血によって人の罪は幾度も清められてきました。そして、その旧約聖書出エジプト記に、この杉越の子羊の足を、あなたの罪を清めるこの子羊の足を決して折ってはならないと定められている。ここで足を折られない杉越の子羊と足を折られない主イエスとがこう重なり合っている。いえ、むしろこう足を折られない主イエス、この方が人の罪を完全に清めるために一回きりの血を流された、まことの杉越の子羊なのだと、この福音書の著者は見ているわけです。足を折られないという痛い処理、これも神のご計画の中にあり、それがここで実現した。主イエスとは誰か、それは人の罪を清める杉越の子羊だ。主イエスによって、この方によって人の罪は確かに清められるのだ。そういう光を持って、この福音書の著者は、足が折られなかったという主イエスの出来事を見ているわけです。告げているわけです。あなたも信じるためにと。さらにもう一箇所、37節に、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われた。旧約聖書、預言者ゼカリアの言葉です。今日はゼカリア書の詳細をお話しする時間がありません。ですが、端的に言うなら、主なる神は神の民であるイスラエルを敵から救ってくださった。救われた後、主なる神はイスラエルに恵みと嘆きの霊を注ぐとこう言われました。どうして救われたのに嘆きの霊を送るのか。それは、主なる神はイスラエルを救うんですけれども、イスラエルの民はこの主なる神をこの時裏切ったからです。神は自分の民、神の民の裏切りのゆえに、それはまるでこう脇腹を槍で突き刺されるかのような、そういう裏切りだったと、こう主なる神が言い表している。神の民が神を裏切った、そ それは突き刺されるようなものである。福音書の著者はこの預言者ゼカリアの言葉が脇腹を刺された主イエスと重なっているとこう見る。いえ、先ほどと同じです。主イエスをこの預言者ゼカリアはこう預言として言い表しているんだと。主イエスとは誠の杉越の子羊だけではなく、まさしく神であるのだと見ている。まさしく罪からの救い主であると見ている。この神の子、神であるイエス・キリストから血と水が出てきた。彼らからすると、ユダヤ人のこの福音書の著者からすると、当然それは思い起こすわけです。血というのは、先ほども申しました、人の罪を清めるものを表し、水というのは人に新しい命を与える、人の新しい命を表すものです。足折られず、脇を差し通された主イエス。神の子である主イエスは、まことに私たちの罪を清め、まことに私たちに新しい命、死に勝利する永遠の命を与えてくださるお方だ。この暗い場面にあっても、神のご計画は確かにあり、神のご計画は動き、神のご計画はこうして実現した。著者はこう神の光をもってこの出来事を告げています。神のご計画は十字架の主イエスにあり、十字架後の主イエスにもあり、そして復活の主イエスにあり、そこで成就し実現する。その神のご計画は主イエスを通し今私たちのうちにも実現している。罪の許し、新しい永遠の命が主イエスを信じる私たちのうちに確かに実現している。そして今私たちはその神のご計画の中にも確かにある。今私たちは神の光の中できちんと生かされている。いかなる時、いかなる場所でも、そこにも神のご計画がある。今こういう社会であり、今こういう状況であっても、私たちの日常、私たちの日々においても、神のご計画があり、神の光の中に、今この時代もあるのだと、私たちは今日語られる御言葉に聞きます。今日も礼拝プログラムの中で、共にいつもと同じように主の祈りを捧げました。この朝も、御心が天で行われるように、地にもなりますようにと祈りました。ある説教者は、主の祈りの中で、神の御心というよりも、神の意志が神の意志。神の、まあ、古い言葉で言えば御意というんでしょうか。神の意志がなりますようにという方が、ここでの祈りの心をよく言い表していると言ってました。私たちは心というと、どこか不確かさを覚えます。心もとないなんていう言葉もある。それは自分の心を見るときにそうだと思うからでしょう。何かを決心しても、3日で終わってしまったとか、それをきちっとこうやり通すことができないとか、自分の心の不確かさ、自分の心もとなさを私たち誰しもが経験したことがあると思います。御心が天で行われるように、地でもなさせたまえと。私たちは、もしかしたら神の心の不確かさというものをこう祈りながら思っているかもしれない。このような状況の中で、 大きな疫病というでしょうか、疫病と言っていいでしょう。不安、恐れがどんどんどんどん蔓延していくような、そのような状況の中で、これが神の御心なのだろうか、ここにも神の御心があるのだろうか、本当に神の心というものがここで実現しているのだろうか、どっちになるのかな。御心は神様の領域の天では なるだろうけども、本当に私たちの生きるこの地でなってるのかな。さあどっちだろう。勝負は半々かな。私たちはそんなふうに神の心も心もとないと思っているかもしれないし、そういう思いで祈っているとしたら、少し立ち止まらなければならないでしょう。主の祈りにおけるこの御心がというところ、この祈りは勝負は半々、どっちどっちだということではなくて、神の意志というものは必ずなされるということを祈っている。天で神の意志が貫かれているように、地でもこの神の意志が貫かれることを信じると祈っている。神の意志というものは必ず実現する。神のご計画というものは必ず実現すると私たちは祈るわけです。聖書は読んでいけばもうすぐにわかると思います。神の意志というものが、神の御心というものが私たちの生きるこの地上で、歴史の中で貫かれているということを語っています。神の言葉は決して虚しく、神のもとに戻ってくることはなくて、神の言葉が発せられると、そこで神の言葉は実現するということを聖書は語っている。今この不安と恐れの中でも、私たちのこの地上、私たちのこの歴史の中で神のご計画は生きて働いていると聖書は私たちに教えている。神の意志は、今日もこれからも貫かれている。そして神の意志、神の御心は確かに実現する。兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証しして、それはあなた方も信じるようになるためである。ヨハネの福音書は、主イエスの死後にこのような言葉を書き記しています。マタイ・マルコ・ルカ福音書は、主イエスの十字架の死の直後に、そばにいたローマの百人隊長が、まことにこの人は神であった。イエス様への信仰告白を、他のマタイ・マルコ・ルカ福音書は記録しています。しかし、ヨハネ福音書にはその百人隊長の信仰の告白は記されていません。けれども、もっと先に進んでというんでしょうか。ぐっと私たちに近づいてきて問うわけです。ここで神の言葉は成就した。ここに罪を清め、新しい命を与える神の子がいる。主イエス、神の言葉の実現、これをあなた方も信じるようになるためだと、こう私たちに問いかけてくる。あなたは十字架の主イエス、死から復活された主イエス、この方を神の子、救い主として信じるかと問いかける。主イエスを信じる人に罪の清めと新しい命の約束が与えられることを信じるかと問いかける。そして 今あなたも神のご計画の中にあることを信じるかと問いかけてくる。イースターの朝、主イエスは神のご計画の中で十字架で死なれ、神のご計画の中で墓より復活されました。神のご計画は生きて働き、確かに実現しました。復活という光だけでなく、死という闇にもまた神のご計画があり、死という暗さの中にも神のご計画という光が確かにあります。礼拝休止の知らせを昨日緊急連絡網で皆さんにお知らせし、多くの方から了解しました、祈りますとのお返事をいただきました、中にはですね、率直にこう先の見えない脅威に怯えることのないように努めますと、今の正直なご自分の思いをお伝えしてくださった方もいました。本当にそうだなと思います。私たちの目に見える先というものは、今本当に見通しが立たない。先行きは立たないどころか、暗くさえ見えてくる。それでもと私たちはそこで言いたい。から元気。なんとかこう自分を鼓舞してということではなくて、神の言葉の真実さのゆえにそれでもと私たちは言い表していきたい。それでもここにもこの時にも確かに神のご計画があり、確かに神の光があると私たちは信じ告白していきたいと願います。私たちは信じて祈りたいと思います。今この状況も神のご計画の中にある。神の光の中にある。神の意志の実現へと今進んでいる。その確かさを信じつつ、その確かさをしっかりとギュッと握りながら祈りたいと思います。御心が天で行われるように、地でもあなたの御心がなりますように。主よ、どうぞ憐れんでください。不安、恐れ、悩み、痛みの中にある人々も、あなたのご計画の中にあります。あなたの光の中で、深く憐れんでくださいと、確かさを信じながら祈りたいと思います。新しい一週間が始まります。主イエスの復活を覚えながら、今も神のご計画の中にあることを信じ祈りたいと思います。家族のために、兄弟姉妹のために、社会のために、為政者のために、医療従事者のために、神のご計画の確かさをしっかりと信じながら、握りながら祈りたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、このイースターの朝、死も復活も神のご計画の中にあると私たち一人一人に、場所は違えど語りかけてくださったことをありがとうございます。どうぞこの朝聞いた御言葉が私たちの心に信仰を起こしてください。不安と恐れにある今も、それでも神のご計画の中にあるということを信じ、不確かさの中にあっても確かな主イエスと神のご計画を信じ、 祈りへと導いてください。平安を受け取らせ、新しい習慣を歩ませてください。私たちの罪を清め、新しい命を約束し、今私たちと共に歩んでくださる、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。